皆さんおはようございます。
おはようございます。
大ちゃん直前まで爆睡してたって、ね、
すごいね。でもね、大物ですね。いや、美しい演奏でした。ありがとうございました。今日はね、一平ちゃんの手話賛美ね、初めてかね、手話賛美ね、よかったよ、バッチリバッチリ、うん、イエイ、ね、覚えたかね、手話ね、高田君手話覚えた？あ、そうでもない、その後ね、あのケンちゃんのヒップホップダンス、ありがとうございました。サルーキーの専属ダンサーにね、呼ばれるんじゃないかと思いますけどね、はい。その後はあの、オンギジェインを歌いましたけど、はい、ありがとうございます。先週、まあ、結論的に言うと私インフルエンザでしてね、日曜日あのここにでっかい顔を映して説教、まあ、実際下の部屋でやってたんですけど、あの朝からはすごい調子良かったんですよ。それで熱も下がって、あ、これは大丈夫かなと、まあ、それでも、まあ、万が一移しちゃいけんなと思って説教したんですけど、その後どっと疲れてですね、ぐたーっとなって、その2日後に今度うちの嫁さんが感染いたしましてですね、はい。まあ、今日は2人ともあの元通りになりまして、はい、もう菌は出てないと多分ですけどね、一応医学的には出てない、今日はそういう日ですので、はい。まあ、皆さんくれぐれもお気をつけください。はい。来週はね、イースターの礼拝になりますけれども、今日は、まあ、ちょっと早めのイースター礼拝というかね、まあ、スプリング礼拝ということで、共に主を褒めたたえております。で、今日のお話はですね、背負わされた十字架というお話であります。聖書の箇所はマルコ福音書15章の15節から22節をお読みいたします。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドルとルフォスというとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。以上です。まあ、今日の箇所はイエス様が十字架にかけられるその直前の、まあ、有名な出来事なんですけれども、イエス様は十字架につけられる前にですね、もうすでにひどい目に遭わされていました。先ほどありましたように鞭に打たれたとありますね。で、この間礼拝でも話しましたけれども、当時 のローマ帝国が使っていた鞭というのは、この皮の中にですね、動物の歯とか石とかそういうものをこう仕込んで叩くので、この背中が裂けるというかね、そういう非常にこう恐ろしい鞭で、まあ、40回やると死んでしまうと言われているような鞭でありました。イエスはその鞭を打たれた後、その後ですね、今度は茨の冠をかぶらされてですね、茨の冠かぶったことある？ないよね、誰もないですね。茨って知ってますよね、皆さんね、トゲトゲの木ですけども、それをかぶらされたということは、当然この頭にその茨が刺さってですね、激しく出血をすると、 いう状態で、もう立っているのがやっとだったんじゃないかなと思いますね。こんな感じのものだったんじゃないかなと言われてますけれども、しかしですね、もうそれで立っているのがやっとなのに、当時のしきたりというかルールで、十字架につけられる人は自分の十字架を担いで刑場まで運んでいかなきゃいけない。それでなくてももう体がボロボロなのに担いで運ばなきゃいけないんです。だいたいこの先ほどの話だと、総督官邸の場所からゴルゴタというところまで運んだと書いてあるんですけども、まあ、正確にゴルゴタの丘がどこにあるかということは知られてないんですが、まあ、伝統的にはだいたい数百メートルぐらい離れてたんじゃないかと思われるんですね。その数百メートルを、まあ、十字架が、まあ、どういう形のものであったかということははっきりわからないんですけども、まあ、少なくともこの太い丸太なわけですね。40〜50キロ、40〜50キロの人手を挙げて、挙げなくていいです。あ、いた、お兄ちゃん。お、何キロ？42、ね、彼を担いでいかなきゃいけない、ね、うーって感じだね。もともと鞭打たれて茨の冠かぶってる、40キロ担いで歩かなきゃいけない、40〜50キロ。もうおそらくイエス様は十字架を担いでもう歩き出した瞬間にフラフラだったんじゃないかと思うんですね。そこへたまたま、非常に運の悪い男が通りかかりました。運が悪い、みんなどうですか、運はいい方？あ、てっちゃんね、運悪い。なんかすごい今首を振ってましたよ。ご両親今見ましたか？なんか僕は運が悪いってこう、え、なんで？なんか良くないことあった、え？よく聞こえない。じゃんけんに負ける。あ、じゃんけんはね、運じゃない、あれはルールがある、じゃんけん、はい、てっちゃんじゃんけんしよう。じゃんけん、ほい、あ、勝ったじゃん。いや、今日から運が変わりました、田舎から出てきて通りかかったって書いてあるんですね。田舎から出てきて通りかかったシモンという男がおりました。で、シモンという名前は皆さん知ってますよね。シモン、ペトロね、シモン・ペトロだから、ユダヤ人にはよくある名前なんですね。ただこの人はキレネ人って書いてあるんです。キレネというところからやってきた人であると。だからキレネ人でありながらユダヤ人の名前を持っていたということは、もともとユダヤ人だったのか、もしかしたらユダヤ教に改宗した人、もともとユダヤ教じゃなかったけどユダヤ教に改宗してユダヤ人の名前をもらった人であったかもしれない。よくわからないんですけどね。で、この人はキレネというところからエルサレムにやってきてたわけです。それはちょうどこの時に杉越の祭りというね、ユダヤ人の最大のお祭りだったから、そのお祭りにやってきてた、で、朝からすごい人が集まってるからっていうので、たまたまそのよくわけは分からないけれどもこの場所にやってきた。で、通りかかったって書いてあるからそういうことです。わざわざ見に来たわけじゃない、ね、そこへですね、もうイエス様が衰弱しきってこの十字架を担いで倒れそうになってるわけですね。で、ローマの兵隊もこれはまずいと、このままゴルゴタまで運べないかもしれないというわけですね。で、そこへシモンがいたんですよ、シモン、おそらく結構いい体格だった、もうなんかひょろひょろで今にも倒れそうみたいな、ミスター遅れみたいな人だったら多分十字架担げとは言わないですよね。それなりにがっつりしてる、まあ、クリス先生ぐらいのね、もしかしたら体格かもしれないね、大きくてね、こう筋骨隆々で、で、あのローマの兵隊、お前いい体しとるなと、うん、ちょっと来い、で、あいつの十字架担げ、なんで俺が担がなきゃいけないんですか、全然無関係じゃないですか、うるさい、担げ、ローマの兵隊ですから槍持ってますから、もう逆らったら刺されちゃうから、しかった、マジっすか、運悪い、 なんでわしが担がにゃいけんのんやと思ったけど、もう仕方がないから、イエス様の十字架を担いだんですよね、そしてルカ福音書だと後ろから運ばせたと書いてあるから、目の前をイエス様がヨロヨロして歩いて、その後ろをこのシボンが重たい十字架担いでえっちらおっちら歩いた。目の前にはイエス様がおられる。でもイエス様はその前に鞭打たれてるから、衣を着せられてるかもしれないけど、もう背中は真っ赤としてね、血が流れて、頭に茨の冠で、もう今にも倒れそうな感じのイエス様が、それでも一歩ずつゴルゴタの丘に向かっていくわけです。で、彼はそれを見ながら、ああくそーとか思いながら、ついてってるわけですね。さあ問題です。お、宝くん目覚めたな。この1から5番のうちキレネはどこかっていう話ですね。キレネはどこか、いいですか、はい、1番だと思う人手を挙げてください。1番キレネ、1番お、いないね。2番だと思う人、お、いないね。3番だと思う人、おいた、1人、あ、2人、3番いましたね、はい、3番、お、上がってますね。3番キレネは3番だと。じゃあ4番だと思う人、お、まあまあまあまあ、5番だと思う人、ああ、はい、正解はジャラジャラジャラジャラジャラジャラ5番でした。商品はありません。じゃあエルサレムはどこだ、エルサレム、じゃあちょっとジョイス一択で聞いてみよう。どこ、何番、何番、じゃあエルサレム何番だと思う、漢字で。3番正解、イエーイ。じゃあね、3番がエルサレム。だからこの、ここからここに来てたということですね。ここからここにね。で、クレネっていうのはこの今のリビアという、まあ、北アフリカなんですね。だからもしかするとこのシモンという人はアフリカ系の人だったかもしれないとも言われています。はい、まあ後でその話をしますけれども、で、まあ、このようにしてですね、シモンはゴルゴタというところまで運んだんです。ぶっとい木をね、40キロ50キロの木を運んで、ああやっとこれで、ああ楽になる、ダーンと置いて、楽そうと思ってたらですね、目の前でこの自分が担いだ木にイエス様が貼り付けにされたんです。どう、自分が運んだ木にイエス様が貼り付けになっちゃった、いい気がしますか。嫌だよね、やっとこれで楽になった、ほら勝手に貼り付けられよなんて思わないじゃん。うわー、なんで俺が運んだ時に今度はイエスが、この人が十字架につけられる、ね、まあ、もちろん彼に全く責任ないけど、まあ、あんまりいい気持ちをしなかっただろうし、なんでこの人が死ななきゃいけなかったのかと考えたと思うんですよね。そうじゃない、なんでこの人が俺の運んできた十字架に貼り付けになって死ななきゃいけなかったのかと。多分彼はその様子を見ながらね、うわーかわいそうに、うわー釘打たれてる、手や足に釘打たれて、ガーッとこう立てられてね、こんなになって、くわ苦しそうだな、なんでこの人こんな目に遭わなきゃいけないのかなってずっと思ったと、ね、でシモンはこの後もしばらくおそらくエルサレムにとどまっていただろうし、まあ、まだ祭りが終わってないですからね。 でも目の前で貼り付けにされたイエス様の姿はずっと目に焼き付いてるわけです。そうでしょう、ね、目の前でもう死んだイエス様の姿は目に焼き付いてるわけですね。さて問題は、なぜこの人の名前が聖書に残ったかということ。この人がイエス様の十字架を担いで、目の前でイエス様を十字架にかかって死んで、そのままアバよ、もう俺に関係ないよ、さようならってどっか行ったら、 この人の名前は聖書に残りましたか。もしもし、あなたお名前なんて言うんですかって聞かないじゃん普通ね。弟子はみんな逃げてるんだからね。もしこのままシモンがどっかに行ってたら、この人がシモンだっていうことは残らなかったんでしょ。ということはこの人はこのあと教会と関係したということです。教会の関係者になったから、この人の名前だけじゃなく、さっき読んで分かってるこの人の息子の名前まで出てくるんですよ。アレクサンドロとルフォスというですね、ちょっと変わった名前ですね。日本人にはいないね。友達にいる？いないね。ルフィはいるけどね。ルフィも人じゃないね、うん、アレクサンドロとルフォスの父であるシモンっていう名前が書いてあるということは、つまりこの十字架がついたシモンだけじゃなくて、その息子たちも教会の関係者になったということでしょう。そうじゃないと名前残らない、ね、でしかもですね、パウロが、パウロ知ってる、みんなパウロ知ってる、ね、イエス様の福音を伝えたね、パウロ。パウロが手紙を書いてるんですけど、たくさん。そのローマの信徒への手紙っていう手紙の最後にね、こういうふうに書いてる。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしくって書いてます、パウロが。つまりパウロがこのシモンの息子であるルフォスの名前を手紙に書いてるんです。どういうことか分かる？ちょっともう難しいか、もうついてこれないから、もう3年生以下はちょっと苦しくなってる。3年生以上は分かる、いつきは分かるな、そうでもないか、まあいいことにしよう。つまりルフォスという人がローマにいたということです。ローマの教会にいたということです。もともとシモンはキレネからやってきてたんでしょうね、まあ、家族も一緒に来てた可能性はありますけれども、そこでイエス様の十字架無理やり担がされました。でもその後どういうことか分かんないけど、彼とその家族がイエス様を信じる人になったから、その息子の一人がローマに行ってるわけです。ローマの教会に。でしかもパウロがルフォスとその母によろしくと言ってる。その母というのはシモンの奥さんということです。だから、つまりパウロは以前このシモンのお家に厄介になってた可能性がある。シモンのお母さん、奥さんに手料理をご馳走になっていただろうということですね。よっぽど美味しかったんだと思う。だからルフォスとその母によろしくって言って、つまりこのシモンはイエス様の十字架を不運にも無理やり担がされたんだけれども、ね、何らかの形でイエス様を信じる人になって、そして教会の関係者になっていただろうという。さらにですね、使徒言行録にこういう記述があるんです。アンティオキアではその教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいたと。でここにニゲルと呼ばれるシメオンという人が出てるんですね。シメオンとシモンは同じ名前なんです。ちょっと時々なまったりなまらなかったりする。でこのシメオンが十字架を担いたシモンである可能性もあるんです。でニゲルってのは何かというとですね、黒人という意味なんです。さっき言ったようにシモンはもともとアフリカの出身だから黒人だった可能性があるんですね、でしかも体格が良かったこの人がアンティオキアのニゲルと呼ばれるシメオンであったということも、まあ、可能性としてはあるんですね。ということは、はい、皆さんこういうことです。いえ、シモンはイエス様の十字架を担がされた後、イエス様を信じる者となって、彼も彼の家族も教会、初代教会において重要な働きをしたということです、ね。もともとシモンは十字架担ぐために来たんですか？違うよね。たまたまエルサレムに来てて、本当に不運に、不運にも十字架を無理やり担がされた。無理やりで、彼も担ぎたくて担いだわけじゃない。 そんな嫌じゃん、ね、な重たい木をね、しかも死刑にするような木を無理やり担ぐせ、担げって言われて、だけどローマ兵に無理やり担がされたから仕方なく担いで、重たい木を担いでゴルゴタの丘まで登ったわけですよ。そして目の前でイエス様は十字架にかかって死んだんだ。まるで自分が死刑にしたような気持ちになったと思う。でもその後で、ここが重要なことは、皆さんよくよくよくよく宝くんよく理解してね。それまでシモンはイエスはなんで十字架にかかったかということは分からなかったね。無理やり十字架担がされて目の前で死んで、なんであいつは死ななきゃいけないと分からなかった。多分その後でシモンは分かった。ああイエス様は自分のために死んでくださったんだということが分かった。本当は僕があの十字架にかかって神様の裁きを受けなきゃいけなかったんだけど、イエス様が僕の代わりに、私の代わりに死んでくださったんだということが分かったんですよ。だから彼はイエス様を信じる人の一人になった。そういうことだ。ああ自分のために死んでくださったんだイエス様はと思ったら、あの時担いだ十字架はどういうことになるんだ、ね、ああ僕はあんな無理やり嫌なことさせられたと思ったけど、実はイエス様のために少しは役に立てたんだと思ったでしょう、きっと ね。ああの十字架担げてよかったなと後から思ったと思う。後から多分彼はね、自慢したと思いますよ。おいおいおいと、え、この方見ろと、ちょっと水張り立っと、いや水張りは広島で、イエス様の十字架担いだぞこの方はと、え、誰も担いでないでしょ、え、誰も担いでない。でも彼は、俺はイエス様の十字架担いだんだ、おお、あのシモンか、え、わしもやりたかった、お前らみんな逃げたじゃないか、すんません、弟子たちね、弟子たちみんな逃げて、でもお前だって担ぎたって担いだけじゃないじゃないか、そうですすいません、でも無理やりでも担ぎましたと、ね、そしてイエス様の十字架を僕は目撃しました。でもそれは私のためなんです、みんなのためなんです、世界の人のためなんですと彼は後で信じたから、教会の働きをするようになったというね、彼はその後イエス様を信じて、救い主として信じてイエス様のために人生を捧げたんだ、ね、だから名前が残ってる。さらにその息子たちもイエス様のために働くようになった、ね、息子たちも父ちゃんええなと、ね、わしがやりたかった、ね、ええじゃろ。でも別にイエス様の十字架を担がないにしてもね、イエス様によって罪が許されて神のことされたことをその家族も喜んだわけであります。さあ、イエス様はこうおっしゃってます、ね、皆さんちょっと一緒に読みましょう、はい、それからイエスは皆に言われた、私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、まあ、運がいいか悪いかは別としてね、これからみんなはね、多分やりたくないこと無理やりやらされることはあると思う。今までもあったと思う、ね、なんで僕がやんなきゃいけない、なんで私がやんなきゃいけないみたいな、あるでしょそういうことない、あるよね、あるよね、うん、そういう時にこの話を思い出してほしい、うん、そういう時にね、イエス様は私のために僕のために十字架にかかって死んでくださったんだ、そして十字架を背負って私に従ってきなさいって言われた。あのシモンがイエス様の十字架を担いだように、私たちも自分の十字架を担ぎましょう。なんでこんなことしなきゃいけないのかなとかね、嫌だなとか思うようなこともあっても、それを担ぐことによってイエス様に従っていくことができるんだから、その時はイエス様のことを思い描いて我慢しよう、背負っていこう、いいからみんな、ね、イエス様のために十字架を背負っておこう、ね、皆さん、 ね、我々の人生においてはこのシモンのような、なぜ自分がこんな目に遭わなければならないのかということはしょっちゅう起こります。はい、もう起こり続ける、生きてる間はずっとそういうことがあるんですね。でもイエス・キリストは私たちのために十字架にかかって死んでくださったんです。自分のためじゃないです、私たちのために十字架にかかって死んでくださってる。イエス様からしてみれば、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけならないのかということですよ。でも喜んで十字架を背負って十字架で死んでくださってるんです。だったら私たちが背負っている十字架なんて軽いもんです。もう鳥の羽ぐらいしかない、イエス様の十字架の重さに比べればね。それなのに私たちはなんで神様こんな目に遭わなきゃいけないんですか、文句ばっかりは重いですね。ヘビー級の文句を言いますけども、でもイエス様は私たちのために背負われた十字架、この重い十字架を担ぐだけではなくかかられたんですよ。シモンは担いだだけです。イエス様はかかって死んでくださった。だから私たちに思わぬ十字架を背負わされたことが、背負わされることがあったとしてもですね、イエス様のことを思って私たちは、ああこの十字架を背負ってイエス様についていこう。この御言葉を読んでください。日々自分の十字架を背負って私にしてくださいって書いて、日々だからね、日々、毎日ということです。週に3日じゃないでしょ、ね、月に1日ぐらいはしょうがないじゃないでしょ、日々背負って私に従ってこいと。十字架を背負わないと私たちはイエス様の姿は見えないんですよ。実は人間ってそういうもんです、弱いからね。自分がしんどい時に、ああなんでこんな目に遭わなきゃいけないのかと思った時に初めて、あなんでこんな目に遭わなきゃいけなかった、その方はイエス様なんだと、そのイエス様の気持ちがちょびっとわかるから。そのようにして私たちはこの世のさまざまな理不尽なことにもイエス様を思いながら向かっていかなければならないわけですね。はい、お祈りしましょう。天の父様、今日は皆さんと共にスプリング礼拝を捧げることができてありがとうございます。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった。イエス様ご自身には何の罪もありませんでしたけれども、私たちのために死んでくださった、十字架を担いでくださった、そしてその十字架にかかってくださった、私たちの人生にも思わぬ望まないことが起こりますけれども、しかしそんな時に私たちはイエス様のことを思い出します。私のために痛み苦しんでくださったイエス様のことを思い、そしてイエス様をもう一度の方、イエス様の背中を見て歩んでまいります。新しい学期が、学年が、年度が始まりました。それでも私たちの人生には本当にさまざまなことが起こり続けますけれども、その度ごとにこのシモンの話を思い出して、イエス様からいただく十字架をもう一度担ぎ直してイエス様に従っていくことができますように、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。 はい、では今日のスプリング礼拝を終わります。はい、お願いします。